教えてくださるのです。その恵みを心から感謝いたします。見許しあらずは滅ぶべき身だということを私たちは日々痛感せざるを得ません。だからこそ私たちは日々一層憐れんでください。今私のこのままの状態で救いたまえと求めざるを得ません。我が身はといえば全く諫をなき身であり、あなたに顧みていただけるだけのものではないということを私たちはそれぞれよく知っています。しかしあなたの皆のゆえに、あなたご自身のご栄光のゆえに、あなたは本当に取るに足りない私たち一人一人を豊かに顧みてくださる方です。そして不思議にもこのようなあるがままの私たち、悩むばかりの私たちを値高きものとあなたは見ていてくださるのです。この世的には考えられないそのあなたの憐れみの眼差しのうちで生かされていることを心から感謝いたします。しかし神よ、私たちは日々のそれぞれの強い現実の中であなたの慈しみに守られていることにも気づきにくい者たちでもあります。どうぞ私たちが悩みつつもあなたの愛に守られていることをその都度思い起こすことができるように、不思議にもあなたが支えてくださっていることをその都度気づくことができるように、それによってもう一度新しい静かな喜びを取り戻すことができるように、そして来たる週、再び私たちが小さな静かな感謝を持ってこの会堂に集まることができるように、神様、一日一日のあなたのしもべの生活をどうぞ導いてください。そのために私たちには肉の糧以上に魂の糧が必要ですから、どうぞこの礼拝においてこそ私たちに豊かな魂の養いをお与えくださいますようにお願いをします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
それでは聖書を朗読します。マタイによる福音書11章、28節からです。新約聖書の21ページ、マタイ福音書11章の終わりのところ、11章28節から30節までをお読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。以上、イエス様の言葉です。そしてこれはおそらく皆さん誰しもがよく知っている、何度も聞いたことがある言葉、それどころか その表にも見事な筆字でそのまま書いてある。外のすべての人に呼びかけるイエス様の言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。そもそも教会というところはこのイエス様の呼びかけを周囲のすべての人に呼びかける、それが教会がここにある意味ですね。疲れた者、重荷を負う者が私たちの身の回りに大勢いらっしゃる。実は私たち自身疲れている、重荷を負っている、そういう現実があります。もう年を重ねるにつれて本当にだんだん疲れてきます。疲れが取れなくなってくる。今までのように元気にはいられない、そういう私たちです。それぞれの弱いに応じてということは、まず私たち自身がそれぞれの弱いに応じ、また状況に応じて疲れたものなんですね。そして重荷を負うもの、この重荷もまたもう年々自分自身の体調ということもありますし、そしてそれぞれの家族のいろんな事柄がありますね。年々重荷が増してくるわけです。ということは、疲れたもの、重荷を負うものというのはまず私たち自身一人一人なんですね。そんな私たち一人一人の今の疲れ、重荷、それを知っていてくださっている方が、みんな私のもとに来なさい、休ませてあげようと呼んでくださっているわけです。ということは、まず私たち自身がこのように教会に集まってきて、そして休ませてもらう、これが大事なようですね。それなしにそこで外の人に向かってこの言葉を告げても、私たち自身が休めてないならば、疲れているならば、なんだか矛盾してしまいますね。だったら外の人にも届かないかもしれないじゃないですか。ですから今日はまず私たち自身の疲れ、重荷というものをに立って、その私たちにイエス様がどんなふうに呼びかけてくださっているのか、そしてどんなふうに私たちを休ませてくださろうとしているのか。あなた方は安らぎを得られる、このイエス様の言葉は一体どんな現実味を持っているのか、そこをよく知りたいと思うのですね。28節、疲れた者、重荷を負う者はあなたへの呼びかけです。誰でも、あるいはみんな私のもとに来なさい、こういう呼びかけです。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。イエス様は柔和で謙遜な方だ。これはまず私たちはもう、納得できることだなかもしれませんね。そしてその逆のありさまが私たち自身のありさまだということにも気づけるかもしれません。つまり柔和でいられなくなってくる、謙遜でいられなくなってくる、弱いを重ねるにつれなんだか苛立ってくるということが私たちの現実かもしれないんです。自分の体もなんだか いろんな変調をきたしてくる、疲れてくる。そんな中で私たちはあんまり柔和ではなく、なくなってしまって、なんだか心がトゲトゲしてきてしまう。人に対しても自分に対しても、謙遜が大事だ。知っていても、今の状況に対して、出会うこの人この人に対して謙遜でいるということも、なんだか私たちは面倒くさくできにくくなってしまうことがあるのかもしれませんね。それとは正反対の方がイエス様だということを、私たちは弱いを重ねるにつれ、ますます気づいていくことができるのかもしれませんね。今の私たちのちょっとささくれがちな、ちょっと自己中心的な、あるいはちょっと今の状況に対して不平不満が出がちな、暗い心に傾きがちな自分の姿、それとは正反対のイエス様の柔和な、謙遜な、死ぬまで柔和で謙遜でいらっしゃったイエス様の姿ということが、一層なんだかはっきり自分とは違う方だな、そんな思いで見えてくるのかもしれませんね。そのイエス様からの呼びかけが、私のところに来なさい、みんな来なさい、休ませてあげようという呼びかけです。どんなふうに休ませてくださるんでしょうか。私のくびきを負い、私に学びなさい、そうすれば安らぎを得られるから。安らぎを得られるという約束なんですが、私のくびきを負いなさい、私に学びなさい、なんだかくびきを、あの畑を耕す牛の首に2頭並んでつけられている、あの重そうな木のくびきをはめられて、なんだか自由を奪われる、そんな不自由、そんなくびきは、なんだか遠慮したい気持ちも出てくるかもしれませんね。私に学びなさい、なんだまた勉強か、だんだん億劫になってくるかもしれませんね。一体これどういうことなんでしょうか。この辺になんか謎がありますね。もしかしたらこのくびきは、私たちの自由を奪うものというよりは、私たちを休める方向へと連れて行ってくれるくびきかもしれませんね。学びなさい、もう勉強はもういいです、言いたいかもしれないんですけど、何かを教えてあげようというお気持ちかもしれませんね。あなたの心がギスギスしていないで、もっとまろやかに丸く平和に安らぎを得られるために、その秘訣を教えてあげよう、だから聞きなさい、こんな風に招いてくださっているのかもしれませんね。あなたは一人でいろいろな解決の方向を、あっちを見たりこっちを見たり、そして今の状況の過酷さの中で、なんだか解決方向も見えなくなっているかもしれないんだけど、このイエス様のくびきにつながれて、とぼとぼとでも歩いていけば、その方向で間違いはないんだ。こんな導きかもしれないと思いませんか。そうすればあなた方は安らぎを得られるということは、そうしなければあなた方は安らぎを得ることができない、これ本当だと思いませんか。弱いを重ねるにつれ、本当にそうだと思いませんか。疲れてくるんです。そしていろんなことが一層辛くなってくるんです。だから私たちには 弱いを重ねるにつれ安らげるということが何だか損なわれてくる。疲ればかりが増してくる、重荷ばかりが増してくるということがないでしょうか。そんな私たちに対するイエス様の呼びかけです。そしてここにイエス様の呼びかけの中心がある。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからだ。私以外に今あなたはどんな重い首輝につながれていることか、今のあなたの重荷はいかほどか、それを知っていてくださるんです。だからその重荷の下で、その首輝を追ってあなたがもう倒れ伏してしまわないように、私がはるかに軽い首輝をあなたにつないであげようと、そしてあなたが休める方向を教えてあげよう。私の荷は軽いからだと。あなたが年々どんな重荷を負わなければならないか、健康状態であれ、疲れやすさであれ、家族に対する悩みであれ、私たちの重荷は増す一方なんですけど、はるかに軽い荷を負ってみませんか。そのはるかに軽い首輝があなたが休める方向へと、安らぎを得られる方向へと連れて行ってくれる、こういう呼びかけに違いないんですね。この年とともに切実になってくるこの休めることへのイエス様の招き、まずは私たちがまず自分でこの休めるための招きを受け取りたいと思うんです。そして初めて外の人に対してもこれを看板として出せる、こんなことになるのかもしれませんね。今日は2つの言葉に着目したいと思います。それは先ほどのイエス様がご自分のことを私は柔和で謙遜なものだからおっしゃった、その柔和という意味と謙遜という意味、そのままでもいいかもしれないんですけど、ここにはなんだか深みがあるんです。柔和という言葉のに込められたイエス様の深み、謙遜という言葉に込められたイエス様の深み、それをちょっとご紹介したいと思うのですね。まず一つ目、柔和、これは皆さんがよくご存知、貧しいという言葉に他なりません。貧しいものは幸いである、イエス様の開口一番最初のメッセージに他なりません。そして先ほどの招きの言葉にも貧しいという言葉が出てきますね。ちょっと修法の招きの言葉見直していただけますか。イザヤ書の言葉ですが、これまたイエス様が、デビューの時の説教で解き明かしてくださった聖書箇所です。ここで語っているのは私自身だ、そんな宣言をするかのようにイエス様はこれをご自身で語られたのですね。つまり主は私に油を注ぎ、つまりメシアとし、主なる神の霊が私を捉えた、私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるためだ。もうここにもイエス様が使わされた目的が言われていますから、これにそのまま従順にイエス様は貧しい人は幸いだというメッセージから全ての働きを始められたようですね。 イエス様が私たちに与えられているのは貧しい人に良い知らせを伝えさせるためなんです。貧しい人とはどういう人か、どういう人か、その後ろに言い換えられています。ここが見どころです。貧しい人とはどういう人なのか、その言い換えが打ち砕かれた心の人、囚われている人、つながれている人、これが貧しいの説明なんですね。さらに嘆いている人、暗い心になっている人、こんな風に聖書は語り継いでいきます。心砕けている人、もう心が暗くなってしまっている人、もう逃れられない悩みに捕らえられてしまっている人、これが貧しい人という意味です。私はこの貧しさを年々味わい知っていくのですね。年々自分のどんどん衰えていくありさま、どんどん膨らんでいく悩みに砕かれてくる、ますます強く逃れられなく縛られてくる、ますます暗い心になってくる、これが私たちの貧しい現実なんです。そしてそういう貧しい人に、つまり私たちに良い知らせを伝えるためにイエス様は来られたんですね。その時イエス様はこう言われるんです。私もその貧しい人だ、私もそうだからだ、だから私に教わりなさい。その心は私たちにも感じられるのではないでしょうか。まずイエス様ご自身が貧しいありさま、つまり砕かれ、捕らえられ、つながれたありさまでしたね。そしてイエス様ご自身も嘆いていらっしゃったことを覚えていらっしゃいますか。こんな杯は過ぎ去らせてください、父なる神様、こんな杯は取り除けてください、そんな風に嘆き暗い心になっていたのは、実はイエス様ですね、私もあなたと同じだ、こういう呼びかけです。私もそうだから、あなたは私から学びなさい。今のあなたの貧しさの中でどこに幸いがあるのか、どこに良い知らせがあるのか、それを教えてくださる、それがイエス様のそもそもの言葉なんです。考えてみますと、毎週山口先生が語ってくださっているのはそのためのイエス様の言葉なんです。あなたが今のその状況の中で、貧しさの中でどんなふうに幸いに気づけるのか、今の辛さの中でどんなふうに休める方へと連れて行ってもらえるのか、心に安らぎを与えてもらうことができるのか、実はそれがイエス様が来られた目的なんです。ですけど私たちはそれを忘れてしまうかもしれないんですね。毎週豊かな御言葉をいただきますね。その都度いろんなことを思うんですけど、イエス様の目的はここにあったということ、忘れてしまうものかもしれないんです。私が休めるためだ、そのために私と同じ貧しさになってくださった方が教えてくださるんだ、実は 教会の中で私たちが聞くのはそのための御言葉、それが私は柔和なものだから、つまり私は貧しいもの、あなたと同じ辛さを知っているものだからというイエス様の言葉だったんですね。それが一つ目です。もう一つも似た感じかもしれません。私は謙遜なものだから。確かにイエス様はおごり高ぶる方はなかった方なんですけど、この謙遜という言葉、これ実は母マリアがクリスマスに使った言葉です。日本語の聖書では身分の低いこのような私にもと訳されて、身分が低いと訳されているんですが、そういう意味とはちょっと違う低さです。謙遜も確かに低い心なんですが、その低さとは何なのか、それは身分とは関係ないんです。そして高ぶるのではない謙遜というわけでもないんです。それはあのクリスマスの時のマリアの状況を指す低さ。マリアは結婚する前に身ごもってしまいましたね。この当時ではもうこれは決定的な死刑になるかもしれない、あるいはその村に住み続けることはできない、もう村から追い出されて、あとはさまよう物乞いになるしかない、あるいは娼婦になるしかない、それほどの決定的な出来事がマリアを襲ったのです。それを指してマリアはもう打ちのめされた、もう地面に打ち倒された、その低さなんです。もうとことん落ち込まざるを得ない、もう希望もない、明るい心になどなれるはずもない、もう心がとことん折れてしまった、もう私には安らぎはない、もう外を見ればもう人から白い目で見られるしかない、我がうちの心はもう絶望しかない、そういう低さです。これが今日イエス様がご自分に当てはめられた低さ、謙遜という言葉になりましたが、私もそういう意味で低いものだから、とことん打ちのめされたものだから、そういう中身を持っている母マリアの言葉をイエス様は使って、母と同じように私もなんだと、そして私たちに呼びかけて、みんな私のところに来なさい、休める道があるから、こんな風に言ってくださっているのです。安らぎがない、それぞれの重荷にあえいでいる皆さん一人一人、私たち一人一人、そして疲れてしまう、もう疲れ果ててしまう私たち一人一人、そんな私たちが休めるということがどれほど大事なことなのか、私から聞きなさい、聞きに来なさい、これが教会が私たちを呼んでくれている目的だったのですね。イエス様は私たちが弱いを重ねるにつれ、ますます私たちの身近な方になってくる、ますます私たちの友になってくるんです。 今のこの辛さ、今のこの疲れ、そして今の当てどのなさ、今の悩み、イエス様はみんな体験済みなんですね。そしてそのあなたが、そのあなたは休めるということが大事だと、心が憩えるということが大事だと、そのことを学びなさい、私が教えてあげよう。これが毎週私たちが聞いているキリストの言葉の目的です。私の首輝きは負いやすい、私の荷は軽い、どうやらこの辺にその意味があるようなんですね。皆さんは食前の祈りを必ずされると思います。なぜ食前の祈りをするのか、そこには神様が食前の祈りをさせるはっきりとした目的があります。毎回毎回の一食のことをヘブライ語ではマナと言います。神様はなぜ一日三回マナーを私たちに与えてくださるのか、その目的を神様はもう皆さんがよくご存知の言い方ではっきりと教えてくださっています。その目的は、人はパンのみにて生きるにあらず、そのためにパンをご飯を与えてくださっているんです。じゃあ何のためですか。人はパンだけで生きるのではない、主の口から出る一つ一つの言葉で生きるということをあなた方に教えるためである。これが私たちに三度三度神様がマナーを備えてくださっている目的です。今私の前に整えていただいたこのマナは確かに神の恵みです。しかしその目的は、人はこのご飯のみで生きるのではないということを教えるため、主の口から出る一つ一つの御言葉で生きるということを教えるためなんです。それを思い出すための祈り、それが食前の祈りです。確かに私たちはご飯だけ食べて生きるのではない、主の口から出る一つ一つの言葉で生きる、これを空想な看板にしないことです。主の口から出る一つ一つの言葉とは、今週の礼拝で聞いた言葉です。礼拝を終えた次の食事から私たちはその言葉を思い出して生きるんです。一日三回このご飯に感謝しつつも、これで生きるのではない、あの御言葉で生きる、それを私たちが思い出すために食前の祈りをするんです。それは礼拝の説教で聞いた丸ごとなどを覚えられませんね。ですけど神様は皆さん一人一人に、皆さんにとって大事な糧をお与えくださっているはずです。私は今日神様から何を言われたのか、私は神様のあの一言で励まされた、その一言を毎日3回思い出すことです。それが私たちを休ませてくれるんです。私たちは礼拝のこの時間の中だけでは休めません。私たちの休みは足りません。礼拝でいただいたこの糧を 家に持ち帰って思い出して休めるんです。私は今日こんな休むことが大事だと神様から言っていただいた、それだけでもいいかもしれませんね。それを礼拝の中で受け取ったなら、もう今夜の食事から毎回そのことを思い出して生きる、これが私たちの生き方。パンのみで煮て生きるのではなくて、主の口から出る一つ一つの言葉で生きるという私たちの生き方、それは空想な看板じゃないんです。今週聞いたあの一言、それを繰り返し思い出しながら、私たちは毎日静かな心、心の安らぎをかみしめていくんです。これ以外に私たちの安らぎはないのではありませんか。自分の疲れ、自分の体調の悪さ、そして家族のあの問題、私たちは休むことが必要なのに、ますます休めなくなってくる、ますます疲れてくる。私たちには休める道筋があるんです。どんなにご飯を食べても私たちの心は安らぎません。今週聞いた主の御言葉が私たちを意向わせてくれる。そして私たちは毎日3回3回平和な心を与えていただくことができる。今の皆さんの試練、悩み、問題はそんなに解決されません。漫画じゃありませんから。神様は今の悩ましい現実の中で皆さんを憩わせてくださることこそ神様の現実味です、リアリティです。そして疲れ果てている皆さんがなぜかしらまた力が出てくる、倒れずに支えていただくことができる、これが神様のリアリティです。どうぞ皆さん、毎週この安らぎをいただこうではありませんか。礼拝の御言葉を聞き流してしまわずに、そのために毎週山口先生が労を取ってくださっていますから、家に持ち帰ろうではありませんか。自分にとって意味のある一言を持ち帰って、一日三回それを思い出しながら神様の安息に預からせていただこうではありませんか。そこに神様の恵みの中心があります。イエス様が語ってくださる全ての言葉の目的はそこにあります。それを地面に埋めてしまってはもったいなさすぎると思います。祈りましょう。神様、私たちが預からせていただいているにもかかわらず忘れがちなあなたの目的をもう一度あなたは告げてくださいました。神様、どうぞ私たちがそれぞれの貧しさの中でこの恵みを無駄にしてしまうことがないように、そして言葉をいただかなかったもののように疲れ続けていることがないように、私たちがゆったりと毎日の生活の中で暮らせるように、どうぞ神様、御言葉を毎週私たちに与えてくださいますようにお願いをします。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。